さて始まりました知ったかや語り場でございます。先月お休みしまくったので素早い更新でございます。ブルースです。
キロフィナーレリッチです。
これまでいろんな映画の悪口を言ってきました。本当に申し訳ございませんでした。
ジャッキです。
誰の真似かは言わないでおきます。
まあまあまあ、ええ、やりたかったんで。
今しかできないからね。はい、今しかできないというところで察してくださいということです。
笑いすぎてあのお腹壊さないように。
はい
はい、
それぐらいにしとこう。
はい、すいません。
はい、まあちょっとね、
はい、
まあ正確に言うと昨日ですよ、収録しましたけど。
はいはい、
あのもう一回やろうかなと思いまして、うん、ちょっと3人揃えたので改めて、
はい、
リンチェさんもおりますので、
勝ち込みドラゴンタイガーゲートの話しようか。
うっそ、すごい懐かしい。
ちょっと待って、俺何のために見たん？重ね言うけどさ。
まあ見ていただきましたよ、ゴールデンウィークを利用して、マドカマギカを。
そう。
ああ、マドマギをね。
ええ。
でさ、その、当初から言ってたのが、その、うん、リンチェとかブルースとかがさ、3話まで見ろ、見てっていう。
ええ。
3話で見て、正直1話目、2話目見たときに、だいぶもうなんかやめとこうかなっていう。
うん。
そしたら3話目で確かにすごいこう、まあ、作り手の狙い通りに、こっちはこう、ぐっと来てですね。
はい。
まあ、あの、はっきり言うと、その、まあ、カプっていうところでさ。
うん。
で、ただそっからなんか結構また長くてさ、その同じ、その暗いノリになってからっていうの。一気に暗いノリになるのはすごいけど、暗いノリになってから暗いノリのままでさ、
はい、話が進まないと。
で、主人公がグズでさ、その何の魅力もないやつでさ、その、まあまあまあ、その、やっぱこっちの心に渦巻くのは早く死ねっていう、それだけになってくるわけやんか。それはやむを得ないとして。で、そしたら、その、で、どういうことやねんっていうことを言ったら、リンチューさんが10話まで見てっていうさ、
ああ、
まさかこれで最後までなんか俺、連れて行かれるんじゃないかと思って言ってる。
ああ。
でもあの、いや、10話目はすごい良かったですよ、正直。
ああ。
あの、要は、穂村さん。
ええ。
が主人公になるっていう。
ああ。
実は主人公でしたっていうさ、
ああ。
がすごい良くて、
うん。
またこう、ぐっとまた来たわけですよ。
はい。
第二の波に。で、これ、オチどうなるんやろうと思ったら、その、うん、っていうところでオチまで行ったら、なんかもう、俺的には最悪でさ。
ああ。
要はその、これ昨日もブルーさんと話したけど、要は、なんかさ、元から、すごい手近なところに、設定としてなんか半端ない影響を及ぼすものがあるっていう前提で、話のすべてがその主人公がそれをそのボタンを押すか押さないかだけっていうさ、実は、
うん、
でなんか壮大なこと言ってる下で世界がどうのこうのとか言ってんねんけど、
うん、
実は主人公の気持ち一つでそのボタンを押したら終わる話やったっていうのを押すだけっていうさ、
ああ
、なんかどうでもええわっていう。で、要はさ、その、例えばこれだとさ、その、希望が一つだけ叶うっていう、
うん。
とこで、そう、要はその、どんな希望でも一つだけ叶えるっていう話だったらさ、要はその、あらゆるもの帳消しにできるしさ、それって。
うん。
だからその、そもそもなんかトラブってる段階でイライラするわけですよ、見てて。
はい。
要はだからその希望を叶えるっていうのでそのそれやればいいだけの話なのにうじうじ、しかも主人公が異常にさなんか面白みのないやつでさ、マドカっていう、
あ、
何の魅力もないし、で実際そのなんかまあ実際そういうキャラクターとして設定されてるからやねんけど、何の面白みもなくてイライラするだけでさ、でうじうじくだらないこと悩んで、お母さんなんか男言葉やし微妙に気持ち悪いしでさあ、
はい、
散々引っ張った挙句、その、要は、希望を叶えるっていうので、その、要は、帳消しにするっていうだけの話っていう。お、何のためにこれ見ててんってなるやんか。でもこれって要は、その、世界系と言われるさ、もの全体に言えることやねんけど、多分。
うん。
その、そもそもその内面の葛藤しかない話なのに、うん、話の規模だけやたら膨らましてどうこうっていう、
うん、
でその内面の葛藤が世界とうまく連動してようがしてないがさ、もうどうでもええわっていう途中から、
ああはいはいはいはい、
なってしまうっていうところだったんですよ。
うん、
すいません。
いえいえ、そこに関してリンチェさんいかがでしょうか。
うん、別に特に異論はない。
ちょっと待ってや、ちょっと待って、何のために俺はこれを見てさ、なんかもうなんていうの、すごい煮詰めながら見てたと思って。なんかね、もうそういうのは本当に勘弁してくださいよっていう話でさ、
うん、
その、要はさ、これストレートにやればさ、ただ内面で悩んで、だけの話でさ、それってその要は心理小説としてさ、その100年200年前に100年ちょっと前かその完成してるわけやんか、その失われた時を求めてとかさ、これ昨日も言ってたけど、その要は、うん、とかあとフィネガンズウェイクとかか、そういう話としてそのものすごい難しいと思うけど、難易度は高いと思うけど、ただ心の中の葛藤をそのまま文字にしてこうブラブラブラブラとさまよってどっかにたどり着くっていう話とさ、でそれをさ多分要はアニメでやるとさ無理やねんや、あまりにもそのないから何も表現するものがさアニメとして、だからそのわざとそのなんか設定をさ魔法少女とかさなんかその世界がどうのとかさいろいろやんねんけど、まあロボットやったりするかもしれんけど、でもそれって実際関係ないねん、話のストーリーとはそんなこと。
いやあるやろ。
そうかな、
あるよ。
あれはやからその2001年宇宙の旅なわけですよ、この話は。
うんうん、そうだね、あのモロニモノリスっていう話。
そうそうそう、要はその言ってしまえば大人によって、要はそれ自分の外界、しかもより強いものによって敷かれたレールであったりとか、世界っていう中で非常に受動的になってる人間っていうのがその世界を突破したいと思ってるわけよね、言ってしまえば。
うんうん
うん、で、それを突破するっていう象徴的なものとして、要は、あの、インキュベーターの。
うん。
キューベー。
そうそうそう。のキューベーと、あとその、世の中の断りっていうのが存在してるっていう。
うん。
要はその二つを連関させるっていう。
うん。
うん。
いや、だからその、それってでも、あくまで記号でしかなくてさ、その、うん、ストーリーの根幹として、その、要は記号として取り込んでるのはいいけど、それ、うん、それがバリエーションだとは思うけど、
うん。
物語としてあまりにも類型的でさ、
うん、
勘弁してくれっていう、類型的な物語が悪いっていうんじゃなくて、確率的すぎんねんや、こういうのっていうとくくりが雑すぎるけど、
うん、
でもういいですよっていう、そういうのなんかもう普通にもっとストレートにやってくれっていうさ、もっとストレートにっていうのは、だからその例えっていうならさ、あの普通ものが、普通は、普通はっていうか、だからクラシックな話って、その主人公が例えばピラミッドに入っていって、
うん、
中を実際に体を使って冒険しながら乗り越えていって、いろんなトラップとかを。で、一番奥深いところにある宝にたどり着くっていう話やん。
うん、
とするやんか、そのいわゆるストーリー、物語っていうのはさ。
うん、
でも、こういうのってさ、元から宝がすごい近くにあってさ、
うん、
取る取らない勝手に悩んでて最後取るっていうだけの話でさ、その実際になんか苦労があるわけではないねんや、どう考えてもその宝を取りに行く途中で、
うん、まあスイッチであるところのキューベは そこにおるからね。
うん、初めからあるわけやん。それをさ取る取らないで悩んだ末に取るっていう話されてもさ、
いやまあその窓か自身がそのスイッチに気づくっていうことと、その気づいてちゃんと判断するまでのお話やからね。
いやだからそのでさ、そのストーリーなんかその何ていうの、規模だけやたらでかいっていうさ、最後なんかすごいことになってたやん。
ええ、
窓かちゃん、
窓かちゃんはもう時も時空も世界も、うん、なんやろ、宇宙も超えたからね。
だからまあスターチャイルドになったわけ、ね、
そうスターチャイルドになって、でネットは広大だって言いながら飛んでいくわけやんか。なんかもうそろそろそういうのいいよっていう。
ああ、
どう考えてもその要はこの作品ですごいいろいろ冒険しててさ、例えばその3話目で一気に トーンを変えてみたりさ、
うん、
まあなんかあの要は作者のトーンに戻すっていうのだったり、その要は女の子の二次成長をさ、
うん、
そのエネルギーに変換するみたいな話とかで、あとはそのなんかガラッと話変えてみたりっていうようなそのテクニックとか使って面白いねんけど、
はい、
あとはその魔女のさ造形がまあ好き嫌いあると思うけど実験的ではあるっていう、たださ、なんかそういうとこじゃなくてストーリーではもうなんか無理なんかねっていう、
あ
なんかあまりにもねちょっと
絶望されてますよ、
うん、
いや特に色はないというか、
うん、
その全くもって類型的でありがちな話やねんけど、うん、ただ問題は、うん、要はこのテンプレートに取り込んだことっていうそこだけやねん、
あ、
うん、というか要はどう言ったらいいのかな、基本的にこの人って、
うん、
その脚本家室伏源って、うん、その、うん、ずっとエロゲーの脚本書いてた人で、
うん
うん、でその要はでそっちの方で、しかもその誰も楽しまないようなエロゲーの本来のファンが、そのジャンルを作り続けてた人で、
はいはいはい、
例えば、なんだ、あれは、上海の話か。上海の、その、ヤクザの、その、幹部の一人であるところの主人公っていうのが、うん、もうそこでおかしいけど
な。どんなエロゲーやねん。
が、その、組織の仲間に裏切られて親友だったはずの。
あ
で、その、妹を凌辱された挙句に殺され、そして、それに復讐に立ち上がるって話やねんけど。
うん、でしかもエロの要素ないな。
そうそう、エロの要素全くなくって、この話。なんでエロゲーなんて言ったら、単にエロゲーって、っていう、その市場があって、そこで売れるからやねんけど、
うん
うん。で、しかも、その、普通にマフィアもやっときゃいいのに、
うん、
その、ここにサイバーパンクを入れてきてて。
はいはい。
うん、あのサイバネティクス憲法っていう、要はそのサイボーグたちってさ、みんなパーフ使えるわけよ、
うん、
元気で、うん、でそれが外気っていう力を使って、その要は単純な物理力やね、
うん、
でその圧倒するカンフーを使うんやけど、それに対してそのアンチサイボーグみたいな憲法を使うのが主人公で、それを駆使しながらサイボーグのその元幹部、元仲間やった幹部たちをこう片っ端から殺していくって話なんですけど、
うん、
みたいなことをその違う土壌でやるっていうことに多分生きがいを見出してる人っていう、
いやだそれは多分うまくいってると思うよ、うん、要はその1話目2話目のトーンで俺これ続くんやったら無理やと思ってたから、
あ
そこはすごいと思ったよ。3話目のその食った後本当になんか全部変わるからね、そので、うん、あれはすごい気持ちいいし、実際その要はさ毎週やるアニメとして引きつけるとか話題を呼ぶだけじゃなくて、実際にああいう風に世界観がさ、なんかその一つの出来事で変わってしまうっていうのは見てて気持ちいいからさ、
うん、
好きなんですけど、けど
でその多分やけど、この脚本家、ホムホムにしか興味がないのよ。
うん。
ホムホムって。
ホムラちゃんです。
はじめは名前で言おうぜ。初出の時は。
ホムラにしか興味がないわけですよ。
はいはい、
だから言ってしまえば、その、不屈の戦士っていうのが完成するまでの話。
うん、
う
ん、そんな気がしたけどね。
を描いたっていう。で、その、ちょっと前にこの人が監修をやった、そのデモンベインっていうゲームがあるんだけど。
うん、
これも主人公がそのいわゆる神殺しを捨て、
うん、
いわゆる新しい神になるって話をクトゥル神話のベースでやったロボット、エロゲーやねんけど、これも
エロゲーですか、
エロゲーやねん、これが
エロゲーじゃないやろ
おかしいやろおかしいやろおかしいやろ、うん、なんかミスカトニック大学を中退したかなんかの主人公が、
うん、
探偵事務所をやってて、
うん、
なんかアーカムシティでね、アーカムシティで、
はいはい、
でそしたらなんかあの美少女の魔導書、
うん、
ネクロノミコンが飛び込んできたっていう、
きた
ーきたーよこれね
いろんな要素いろいろ入ってますな、
うん、うん、
でも今回もそのクトゥル神話っぽいよね、その基本的には魔女っていう部分でさ、
そうやね、その要素はかなり入ってると、うんう
ん、あのミッドナイトミートトレインっぽいもんね、
うん、要は、どう言ったらいいのかな。 その自分の好きなものっていうのをドラマに盛り込む類の作家。要はそのタランティーノとかってドラマには盛り込まないから。
うん。うん、確かにね、
うん。割と表面的にパロってくる。
うん。
強い。まあその、小鶴狼とかやったけど。
うん。
要は自分の好きなジャンルをその主人公たちのその壁としてぶつけるっていう。
うんうんうん。
要はその魔法少女の窓かにしたって2001のうちの旅がこうで殴りつけるってヒロインを。
はいはいはいはい、
はい、うん、
みたいな。いやもうとにかくそのこの人の作家性っていうのを楽しめるなら大丈夫みたいな、はい、俺は大丈夫でしたっていう。
あ、いやでもあの実際ホムラ、明美ホムラの話は、
うん、
めっちゃいいっていう、めっちゃ好きです。
まあ何度時を繰り返しても、
うん、
あの人を救うっていうのはね、
うん、しかもそれが女の子同士っていうか、
うん、
お前どんだけやねんっていうね。
多分あれ男でもよかったん、ね、作者的に。
ああ、
うん、ぶっちゃけた話。
うん、
うんうん、で基本的にその主人公をはじめヒロインたちの造形っていうのがいわゆる男らしいキャラクターになってて、う
ん、まあはいはい、
その言ってしまえばその自分のどう言ったらいいやろ、立ち位置っていうのがはっきりしてて、
うん、
でその芯の部分に従って、もしくはそれをずれてもそのうちそこに帰ってくるっていうキャラクター造形にしてあって、
うん、
その発言であったり行動であったりっていうのが、うん、まあ、当たり前のことやねんけど極めてそれを徹底してるっていう、
はいはいはい、
要はあれみんな俺の目には男に見えてたって
知らんやん。それは知らんよ。でもちなみに一番好きなキャラクターは
マミさんですね。
トモエマミさん。
うん、まあ一応さ、少女ものっていう特殊ジャンルなわけやん、これ。
はいはいはい。
特殊じゃないけども、そのあまりにテンプレ化してるのをちょっとひっくり返した話やけど、
うん、
中で一番まともに魔法少女やったやん。
ああまあね、
その魔法少女しなくていい世界で魔法少女してるやんか、この人。
うん、要はその死ぬまで信じてたっていう意味
で。そうそうそう。やし、その変身ポーズなり、
うん、戦い方からもね。
そうそうそう。で、ヒロインの中で一人だけ必殺技に名前つけてるっていう、
うん、
うん、とか、まあ、いいキャラクターやなと思いながら、あとすごいサービスそうやっていうのは、こういろんな部屋の内装とかからよくわかるっていう。
それはもう、組み取りやろ、君の。
組み取りちゃうちゃうちゃうちゃう。これあれ、絶対、あれ、そういうふうに演出してるから。
そうそうそう。だ魔法少女になったきっかけが、事故って死にそうなところにキューベイが現れて、もう多分家族みんな死んでる中で自分だけ行きたいと思って魔法少女になってるからね。
ああ、はいはい。
でも部屋が寂しそうっていうのは、ブルーレイではあんま寂しくなくなってんねんな。
あれはむしろ寂しそうにしてるんじゃないの。だからいつ友達が来てもいいように、あれは
あの
内装を豪華にして、しかもケーキまで用意してある。
うん。なんかテレビ放送の時は無機質というか、さっきジャッキーが言いかけてたみたいに、あれでしょ、長門的なってことでしょ。
うん。
そうじゃなくて、もうもっと豪華にしてあって。
うん。いつでもウェルカムよってことなの。
そういうところも受けて、もう何も怖くないっていう、はっちゃけた、シンボフラグを立てていくっていう。う
ん、かわいい後輩がやっとできて、みたいな。
うん。
だって俺は、ウロブチゲンが脚本書くって書いてさ、どんな話なんかなと思ってて。言われたってまだ人が死なないからおかしいな。おかしいなと思いながら。
あれでもびっくりしたよ。俺もなんかそういうもんやと思ってさ、
ああ、
そのむしろその誰かキャラが死ぬっていうか、リンチェとか殺すぐらいに思いながら見ててさ、
進めたお前らって。
そうそうそう。そしたらカプっていう。
ああ、
しかもなんかその、うん、こいつさ、その、マスケット銃をさ、こう、なんか林の方に刺してさ、
うん、
一個ずつ撃つっていう、なんかすごい鼻のある技使ってるやん。
うん、俺は超好きよ。
うん。で、なんか、すごい明るいキャラやなと思ったらいきなり死んだっていう。
うん。てか、一番、こう、ムードメーカーっぽい感じの普通の話だと、
うん、
が最初に消えるっていう、
うん。
で、なんか一番めんどくさそうなのがその後やってくるっていう。
うん。
いや、あと、その主人公がさ、
うん、
要は魔法少女、マドカマギカって言ってて、
うん。
うん、
魔法使いにならないっていうさ。
そうそうそうそう。
で、そのタイトルになってる人が、うん、要は超人的な能力を持ってて、実は主人公足りえてないっていうさ、その感情移入する余地がないっていうのって結構あってさ、その、
うん、
鈴宮春日の冒険だって鈴宮春日ってついてるけど、主人公ではないっていうさ。で、その昔はさ、名前がついてたら主人公やったわけ、その、アーノルド・シュワルツネッガーのゴリラとかさ。
それ違うけどね。アニメの枠で話してよ。話してよ。
いや、
まあまあ、まあまあ、クリーミーマミってたクリーミーマミやったわけや。
うん、あ、そうです。それが一番正しい。
魔法少女。で、その、最近そうじゃないっていうところはすごい守ってんねんけど、その、要は、うじうじしてて鬱陶しくはあるねんけど、その、で、感情移入する気にはならないねんけど、その、能力として、その、感情移入しようがないっていうさ、その、鈴宮春日だったりっていうようなことは、ないやんか。最後まで。キャパがあるって言われてるけど、普通の人間やん、ずっと。
君には全てを変えてしまうだけの力が備わっているんだよ。
そうそうそう。あの、鬱陶しいなんかネズミみたいなやつが言っててさ。
ああ、キューベな。
うん。で、
みんなのアイドル、キューベ。
そうそう。だからその辺がさ、その辺は結構話として面白くて、その要は、どうなんねん、こいつはっていうさ。
そう、あいつの立ち位置が何なのかってわからないのが面白いからね。
うん。だからそういうなんかその、ストーリー的な引っ張りとか仕掛けはものすごい巧みやと思いましてね。思いましてね。
ええ。
ほむらさんだけ見てればそれでいいんじゃないか。ていうかね、あの話、その、基本的にみんな差し入れいいからさ、さすがに今の連中ってリテラシーできてて、多分ね、うんうん。だからもう、ほむらの話だってのわかってるんよ。
あ、そうなんや。
だからもう、最初からもう、やし、その気づいてなくてもさ、
うん、
10話目まで見て、その1話目から見返せばさ、うん、完全にホムラさんの話なわけですよ、これ。
うん、うん。
ですよ。
確かに、10話目を見た後に、その手前を振り返ると、この人はものすごいものを抱えて、この場に臨んでて、そういうことを言ってたんやって考えると、それだけでちょっと泣けるからね。その他の人と抱えてるものの重さが全然違うからさ。
そのもう一回見ようぜ感が、またこのブルーレイの促進効果を生むわけですよ。何倍の。何万枚
よりき、6億枚。
6億
え
なんで嘘つ、なんで持った
の万、万です、万、ごめんなさい。6万枚です。
びっくりした。
ずいぶん売れてるよね。テレビの割に。
アニメ史上、ごめんなさい、今、ざっくり大きな嘘を言ったけど。
地上で10人に1人が持ってる
よ、ね。10人。地上でな、いや、そうじゃなくて、僕、うん、アニメとして一番いってんのよ、ブルーレイが6万枚かだから、い、
うん、
ってるから、テレビアニメとしては、まあ、過去最高。で、まあ、ある意味、まあ、それを、過去最高っていうのは、まあ、過渡期やからってなるけどさ、
だんだんブルーレイがシェア伸ばしてってる時期やから、
そうそうそう。
ああ、そうか。
で、アニメユーザーがもう、ブルーレイを買うっていうのは、もう、やっと、常識になってきたから、最近。だからそれでまあ、過去最高っていうのはまあ、出ましたよと。まあ、何にせよ6万はすげえよ。
いや、6万すごいけどさ、
うん。
てかその、そもそもこういうアニメの敷居をどうやって広げるかっていう話の部分で、
うん。
俺、声がね、
うん。
きついっていう。
ああ、それはね、それはね、無理。
無理
だ。いや、じゃあのさ、要は、その、言葉遣いが不自然で気持ち悪いっていうのは、まあ、いいよ。それはさ、そういうもんやと思って。
アニメの文法やから。
うん、文法で仕方ないっていうのはあるんやけど、その、要はその、声によるキャラ説明がくどすぎるっていうのがあってさ、しかもその、何一つあったらし、親身のないキャラ説明でしかないっていうところ。例えば、男言葉使ってみたりさ、一人称が俺やったり、その、それは浜崎あゆみやけど、何言ってんねん。いや、でさ、
ねえ。
いやだからその要は声とか声の出し方とか喋り方によるキャラ説明がものすごいくどくて過剰な割に親身は一切ないっていうさ、
逆にそれを活かしてるってことなのかもしれない。
いや活かしてるとかじゃなくて、その要は
説明する手間を省いて、
いや説明する手間を省くとかじゃなくて、その手間を省いてるんじゃなくて説明として過剰やねん。 で、それが気持ち悪いっていうのにつながってて、要はその、要は、セリフでさ、全部説明されたら嫌やんか、
うん、
なんか、映画見ててさ、それと同じで、その、要は、声の出し方による説明とが、その、すでに過剰やねんや、その、僕から見たらやけど、もうちょい普通でいいよっていうさ、その、どうせ中年みたいな。
それはもう多分引き返せないところまで来てるんじゃないかなという気はするよ。サモハンキンポが出てきたらもうサモハンで過剰やんか。
まあまあそうやねんけど。そうやねんけど。いやだから。
もうこういったサモハンでしかないやんか。
いやだからその、それによる面白みがまだ俺にはないっていうのはあって、
は
い、俺はこの喋り方のやつ出たから、とりあえずこれには燃えるみたいな、そういうのないからさ。サモハンキンポできたら燃えるよ。まあまあそれは慣れかもしれんけど、でもやっぱね、その過剰やねんや、とにかく。どんなにそのバリエーションだったり、その設定が違うアニメ見ててもキャラクターの説明としては全く同じやから、
うん、
どうにかしてくれっていう。俺逆になんでこれがいいとされてんのか一切わからないっていうくらいに思ってて、
うん、
そこの辺はどうな
の？特に何も感じなかった
ぐらいのもんですよ。もうアニメの、そこもアニメの文法っちゃ文法やからね。
いや文法は文法やねんけど、その文法だからっていうよりは説明が過剰だっていうのがうるさいっていうさ、
まあ気にしすぎじゃねって言ってしまえば、そんなにうまいんだけどね。
だからキャラクターごとにフォントが違うぐらいに思っといた方が、その吹き出しのね、漫画
は。ああ、はい、ああ、なるほど、ね。
それぐらいのもんやっていう、
はいはい、
気はするよ。
いやー、うん、まあ、基本的にさ、説明方のもんが嫌いやっていうのはあんねんけど、まあ、こればっかりはっていう気はするけどね、確かに。
ちなみに、この話さ、
うん、
いろんなとこにそのミスディレクションというか、
うんうんうん、
後の展開を即させないように、もしくは
誤解
させるようにしてあるやんか。
そうそうそう、いろんな記号が盛り込まれてるからね、うん、
あれ、脚本家の判断でもあるんやけど、結構な割合で監督の判断が入ってて、
う
ん、あのオープニングあるやん、
うん
うん、
オープニングがその主題歌の歌詞ってさ、完全にホムラの話やねんけど、でもオープニングは全部窓かの映像やんか。
うん、
あれ、脚本がびっくりしてしまったらしくって。
ほう。
はっつって。そもそも何やこの猫は
っつって。黒猫ね。できたらな。
そうそう。あれ、なんか4話目ぐらいまであれがホムホムなんやって言われてたから。
ああ、みんなもそうやって解釈してたからね。
そうそうそう。
ネットのみんなも。
きっと昔、なんか助けた猫なんやみたいな。
そうそうそうそう。それの輪廻的な。
そうそうそう。そういうしょうもないおうちをみんなで妄想してたわけやねんけど、
あ、
そうそう、あの辺は全部監督の卑怯な企み、卑怯や、あれは
企みやね、
企みで、脚本家は仕方ないから、仕方ないからというか、どうにかくしてこれを利用できんかと考えてドラマ CD にそれを盛り込んでんねんけど、
あ、入ってんねや、
うん、そもそもマドカがどうして前の世界で魔法少女になったのかって話が、
はいはいはい、
ドラマ CD になってて、どの世界でも、あの猫を助けるためになってね。
ほぉー。
要は、元来そういう人間やねん。うん。で、ただ、ホムラって、その、要は元の世界に戻って何とかしようとしたがために、そういうのを失ってたっていう。
はいはいはいはい。
で、その、要は、変われるって言われたのに、その、変われるって言って、元凶を変えてしまったっていう。ところにたどり着く話っていう。
うん。
うん。本来、その、自分がその好きだった人間っていうのを、その、歪めてしまっていたっていうね。
うん、そうだね。そういうことやもんね。
そうそうそう。結局そこに立ち返る話っていうところを、なんか強める話やったね。ドラマシーン
には。なるほどね。
ブルーレイの一巻についてます。
皆さん買って聞きましょう。
行きましょう。ちなみにブルーレイの2巻にはサントラがついてます。
なんてこった、
なんてこった、
これは買うしかない、
買うしかないよ。
なんか、もういいかな。
いや、まあまあまあまあ、冗談はさておきさ。
うん。あと、まあ、ちょいちょい、なんというか、映画好きなんやなっていう雰囲気が漂う、魔法少女ものでメキシカンスタンドオフっていうわけのわからないシーン。
ああ、はいはい、確かにね。何やってんねんっていうさ。
それは見たことがないっていう。
うん。現玉に体を張れみたいに、こう、打ち合って死んでいくっていう。
エロゲーで夕日のガンマンの決闘シーンをやった人やからな。
ジャンゴ？
あ、やっちゃった、それじゃない。ファントムっていう。
あ、そうね。
最初に出したエロゲーで。
へぇ
ー。ゲームやりすぎやろ。
だって、
ファンやね。
だって俺、1年ぐらい前から俺この人のゲームやってて、筋金入りなんですよ。
すごいファンってことですよね。
小説とか同人ゲームとかまで買ってるから、この人リベリオンのパロディーゲーム出してんねんけど、リベリオンってガン型のね。ガン型のそのなんかデュオっていう技がなんかこのゲームに出てくるんだけど、要は2人でガン型をやるっていう。
素晴らしい。
素晴らしい。その、デュオのクラリックの話やねんけど。
はいはい。
もうね、いや、もう素晴らしいですよ。
どっぷりじゃないですか。
どっぷりなんですよ。
本棚も似てるという噂の。
ああ、なんかね、ネットで拾ったその、うろぶち源本棚というのとはよく似てたね。偶然です。
いや、でもやっぱりさ、そもそもこういう設定の話はもういいですよっていうところにやっぱ立ち返らざるを得ないっていう、まあ、最後がっくりきたっていうか、もうどうでもええわっていうさ、結局こいつ死なんやんけみたいなさ、こいつ早く死ねと思い続けてたけど死なんどころか、なんか死ぬとかないものになってもうたやんっていうさ、
うん、
だってあれやるんやったらさ、その要は何だってできるやんか、もともと。全部チャラにしてっていうさ。
いやー、チャラに。
まあ、それは多分、その、できないんやろうけど、
うん、
その、要は、キューベの可能な範囲じゃないから。
うん、
けど、要は、その、そもそもさ、なんか力を手に入れるとかじゃなくてさ、その力を、なんていうの、使う使わないを悩み続けるだけの話っていうのは、もう俺はもういいよ、もう。もういい、もう俺はもう本当に。
ジャッキーさん、怒り心頭です。
うん。
まあ、ただあの話は、その基本的にヒロインがどれぐらい自分に力があるのかと認識していないというのが重要で、
うんうん、
で基本的に、何話目、8話目までは多分、知らないよね、自分のことあんまり。
そうそうそうそう。うん、
で、10話目にして、10話目じゃない、11話目ぐらいにして、やっと、大体自分の力を把握する。
そうそう。キューベがいろいろ教えてくれるようになるやつ、
うん。
なぜそれまで言わなかったし。
いやー、もうなんか、気づくだけの話っていうのは、もう俺はもう、疲れたもん、俺は。
いいじゃないですか。だって、ターミネーターも気づく話ですよ、あれ。
サラコナーが自分
が。サラコナーが自分が、そう、ただのアイスをポケットにぶち込まれてるだけの無能なウェイトレスじゃないって気づいて、食べたぶっ殺す話ですよ、あれは。世界を変える話ですよ。
で、子供を洗脳する話。お前は救世主だからねっていう。他の人よりも命が、重みが違うからねっていう。その結果、息子はさ、
うん、
一般の大人になって心臓くれっていうようになっている。
そうそうそう。ターミネーター3なんか死んで千の風になってるからね。
うん。
あ、一緒やん。
いや、
ごめんなさい、ターミネーターファンの皆さん。
いや
しかも時空戦士に角明かされるとこまで一緒やからね。
うん、確かにね。
うん。あ、そう、時空戦士といえばね、
うん。
シュタインズゲートがやってますよ、今、アニメ。
やってますよ。
うん。俺はもうそこには触れたくないんですけど。
あら。
あら。
シュタインズゲートは、いや、っていうか、シュタインズゲートもめっちゃ評価高いやんか。
うん。
で、なんかさ、はじめさ、一緒になってバカにしてたさ、ブルーさんも気づいたらなんか、もう目の色変わってるっていう。
シュタインズゲートの選択に取り込まれましたよ。
っていうことは面白いんかな、これ。
ね、
ってなってくるやん。
フラッシュフォワードが好きやったら面白いかもしれんな。
フラッシュフォワードって何？
なんだっけな、ソイヤーっていう、ソーヤーか、ソーヤーっていうあの SF 作家が書いた、ラージハドロンコライダーって、LHC っていう、某セルンっていう機関が持ってる、
わかった。知ってる。
うん、あれ、
知ってんねんな。
ロバート・ジェ・ソーヤーね。
はい、で、主観的に、時間転移してしまって、未来、ちょっとだけ。で、それのせいでみんなちょっと違う行動を起こし始めるっていう、
はいはい、
話やけど、まあ、あれが好きなら多分好きだろうっていう。
ああ、
それで、ラージ・ハドロン・コライダーネタやからな。言っちゃうね。
シュタインゲートか。
アニメは26話だよ。
26話。
ちなみに多分ゲームやった感想から言っても14話ぐらいまできつい。
アニメとして。
ゲームを。
それさ、ハードル高いしさ、それなんていうの、なんか乗れんかった時の損失がでかすぎるやろ、26話って。
でも日本の SF アニメ結構そういうの多いよ。早急のファスナーもね、17話目まで見てやっと面白いからね。産方等が脚本でテックを入れし始めたから面白いからね。あ、これは全てお膳立てやったんやなっていう。だから、スター・ウォーズのエピソード1、2を見るような感じやと思えばいいと
思う。ああ、3の。
そう、3の最後の決闘だけ面白いっていう。
はいはい。
まあ、他が面白いと思ってる人には非常に申し訳ないけど。
予定調和へ向けてのっていうね。
そうそうそう。お前、オビワンが煙になって消えたん、そんだけかよっていう、セリフ3つで済ますんかいって。怖い感じゃんって。
まあ、この状態では多分ジャッキーさんは、下着には手を出さないでしょ
う。え、うん。いや、だその、別に、損したとは思ってないですよ、別に。
うん。
6時間ぐらいかな、合計。12話。全然損したと思ってなくて、ただ、ものすごい腹立ったっていう。
うん。それは仕方がない。
うん。
じゃあもう、でもね、エンドロール後のね、ホモホモが見れただけでいいですよ。だって、あれ、なんか白、エンドロール前白かったよね。
あ、羽がね。
うん。エンドロール後、羽が、黒がまがしい色になってたやろ。
うん。
あれ、要は死にかけてるっていう。
そうそうそうそうそう。
呪いはないけれど死にかけてる
って。ソウルジムが完全に濁った。
呪いはないというか、その、ね、魔女にはならないけど死にかけてるっていう。
うん、
要はそ、で、しかもその周りの騎士から誘いも、あれ終末戦争だよね、あれ。
もう他は待ちなかったしね。
そうそうそう。もうひょっとするともう島の時代とかに突入してるかもしれんわけやけど。
はいはいはい。
に、その最後にこう、後押しが降って、ああっていう。俺たちの戦いはこれからだっていう。
はい、
はい、
まあでもそこで死ぬことによってまたまどかちゃんに会えるというね。
ああ、いや死なやろ。
え、でもあれじゃん、魔法少女として終焉を迎えるということは最終的にまどかが迎えに来るってことやんか。
まあね、
魔女にはなれへん世界やからね。
ああ、
それはホムラちゃんにとって素晴らしいことじゃないですか。
いやでもとりあえず、一部、ちょっと変わったものを見たっていう感、あれはあったけど、その大枠でものすごい怒り狂ったっていうのを除けば、
貴重な体験ができちゃった。
というか、なんていうか、全体的に素であのって受け止めてる人っていうのと、あと中には斬新やって言ってる人がいて、むしろこれはベタだぞっていう。
多分だ、この人、そこは、その大枠での部分、あんまり気にしてないような気がするよね、今の話を聞いて。
なんか売れ方がいろいろやなっていう。要は、そのエヴァを見て斬新やと思った人たち分っていうのと、多分そんなに変わらないっていう。購買層の半分ぐらいは多分。
まあ、アニメを見てる人の中でもアニメしか見てない人はたくさんいるからね。
どういう意味？
アニメ以外の、だからそういう映画であったり、SF 小説であったりとかを読んでいない人。
ああ。
ってのは多分いっぱいいるし。
うん。
なるほどね。
バックグラウンドがアニメだけの人ってこと。
はいはい。
まああれですよ、町山さんが言うとこの評論するためにはバックグラウンドはたくさんいるよって話。
引き出しはいっぱい持っときましょうねっていう。
ええ
ー。それ違うか。その
ん、いや、一緒だと思うよ。引き出しというか。
引き出しっていうか、だからあれやね、その背景知識、背景知識
とか。そうそうそうそう。があれば、一つの作品でも見えてくるところが違ってくると。
あ、そうそう、でさ、ごめん。あの話変わるけどさ、はい、さっき言ってたさ、その、要は小動物が出てくるやんか、よくアニメ。
ああ、キューベイさんが。
いやし、そのマクロス F でも、その、なんか、
アイ君が。
だっけ、あの、なんか、
うん、バジュラの子供みたいなやつね。
うん。あれさ、
うん。
その要は今回やと、その要はあれ可愛いものって、無条件に可愛いものっていう記号的なキャラクターやんか、ああいうサイズの、なんか、
う
っとうしいのがちょろちょろしてさ、肩乗っかるみたいなさ、
見た目にはね。
うん。それが、その今回の場合は、要は、それも引っ掛けなわけやん。
そうそうそうそうそう。
で、機能してるけどさ、そもそもあれ、あのキャラクターはさ、ああいうの、あれのもう良くない？
いや、まあ、あれは魔法少女につきもんやからさ。
うん、今そういうのもできるし、
うん、例えばあのセーラームーンの、猫とか、
うん、猫だっけ、
黒猫とかし白猫とかおったし、
うんうん、
あとなんやろ、姫ちゃんのリボンでもライオンのぬいぐるみとかおったし、
あーいたねいたね、
うんうん、君の一番大事にしてるものが意思を持つよみたいな、
というかその存在自体になんていうかムードメーカーとかそういう意味以外にないキャラクターってのは結構多いねんけど、
うん、
そこを逆転取れるって意味ではあの類型な意味があると思うな、逆に、
うん、
あ、まあだそのそういうことができるほど、まあ、ありきたりになってるからって陳腐化してるからこ そ, その今から何かやろうって時には使えるけど、
うん、
それをうまく使ったのが今回 の, その魔法少女マドカマギカなんか、
そうやね。あとあのクランプのレイアースって漫画があって、
レイアースって古い、
古いね、あれあのモコナっていう可愛いキャラクターが、
ウサギみたいなやつね、
プーってやつ、あれ神様やからね。
いやいや、なんかさ、いや、まあ、設定上その神様なんか知らんけど、そのちょっと怖かったよね今。なんかこの人そういうの信じてんのかなと思って。
いやいや、俺ならで神様や。ふーって。うん、いや、というか、すべての元凶やったって話やね。
ああ、はいはいはい、は
い、うん。そういう利用の仕方ができるって意味で、その類型化された話すごい便利で、
うん、
そのジャンル映画なんかもそうやけど。
うん
うん、ただ、これだけ骨抜きにされてくると、うん、ジャンル使えなくなってくるよなっていう。
確かにね。
てかあの骨抜きにして使えなくするためにあのそういうあの脱構築をやってるんじゃないかっていう世間の人たち、
あ
それぐらいの、
はいはい、
どれぐらい魔法少女愛がこの脚本家にあるかってよく分からんからな俺は。
確かにね、
うん、
いやそんななくてよかったよ本当に。
だってウェス・クレイブンからさ、スラッシャー映画愛が感じるかっていうところよく分からんもん、
まあね、
俺あの人のスクリームって映画から、
あ
スラッシャー作ってたくせにさ、
あの売れるための手段だったのか君はっていう感じが。
というかその違うもん作りたかったやろなの、
うん、
だからそのサランドラみたいなものすごいあの主役でその、
はいはい、
後味の悪い映画作ってたし、先月の美学とか、
うん、
だしエルム街の悪も本当にその別格やからなあれな
ん
か、
うん
うん、外れててそのあんまりその13日の金曜日とかの列に入れたくない感じやねんけど、
うん、違うよね、
うん、
嫌なもんとしてね、
そう、そういう人たちがあのやから多分彼がそういうのにくくられてるのがあれでなんかスクリームとかの撮っちゃったっていう、
ああ
であのエルム街の悪も一番目が一番面白いよねみたいなことをその、はい、わざわざヒロインじゃないや最初に殺されるあの人に、はい、言わせたっていう、
うん、うん
自分で傷舐めといたみたいな感じだからね。
うん、
いや、4作るやん。
やるよ。
やってるな、今、映画、向こうで。
となるとさ、
うん、
何をどうしようとするんやろうね、その、
怖い。まあ、1から、
うん、
あどうなんやろうな。
あの事件から何年後っていう設定ではあるけどさ、
うん、
やってることはそんな前と変わらんよ。 前と変わらんっていうか、その位置と変わらなくて、やっぱりそのスラッシャー映画クイズ出して、
うん、
なんとかはどの作品だとか、ほんまそのままで、
へえ、
あの作品とあの作品とあの作品よ、違うな、殺すみたいな。
へ、
でも犯人がなかなか衝撃の落ちたと聞いてんけど、
うーん、
ちょっと待って、聞いたこと言わんとって。
ああ、分かった、
噂でしかない。
やめてやめて。
スクリーム4は多分かかったら見るな。かかるんかって話だけど。ピラニア 3D 早くかかれって
。あれ8月にかかるよ。
うん。あれ 3D でやんの、ほんまに。
東方シネマズ系列で。
お
ー。3D でやるんや。
うん。六本木でやるからね。東京方。
すごいな。
なぜ六本木で？
うん。
まあ、シネマズ系列やからね、リュウさん。
俺絶対シネマートとかで 2D 公開やと思ってたね。
ああ、敷島シネポップとかね。
ああ、いいね。あそこ 3D 持ってないんかな。
あこないんじゃん。
ないんかな。
東映系、東映じゃ東方シネマズ系やけど、あっこ。
うんうんうん。
あ、例えば、ユナイテッドシネマ豊島園っていうさ、その、都内で、初めてっていうか、アイマックス
を。
唯一のアイマックス。
ええー、23区で。
うん。あれ、いつだったっけ ?5 月か。5月かっていうか、今月？
え、あれもこの春にやろう。
あ、そうなんや。
でも若干やっぱり便悪いよね。
あ、まあね、まあね、豊島園。
豊島園は。
うん。都営大江戸線っていうさ、そのとんでもない電車に乗っていかなあかんやんか。
大江戸線か、
西武線
か。
池袋線乗らんかったら。
うん。
都営大江戸線ってさ、なんかみんな普通に勘違いして地下鉄とか言ってるけどさ、
うん、
地下は通ってるけど、あれ、その、気候としてはさ、
うん。
あのリニアモーターカーの、
そうそうそう、リニア系やからね。
でさ、なんかそれすごいことに思えるやん。
うん。
あれさ、ものすごい騒音でかいねんね。
ああ、うるさいな。
うん。でも窓開いてる状態ぐらいうるさいんだよね。
うん。リニアはでも大阪市営地下鉄の、
ああ、
長堀住吉線が、
うん。
リニアやから。
はいはい。
あれは静かいで。
なんでなんやろうっていう。しかも、電車めちゃくちゃチャッチーやんか。
古いリニアなんかな。
いや、古くない。だって電車自体新しいもん。
あ、そうなん。そのリニアの機構が古いんか。
古いし、電車がまずその薄いし、小さいし、うん、狭いし、チャッチーし。で、さ、それにさ、その、アホな都知事がさ、
うん、
よりによって大江戸線っていうさ、
ええ、
言うてもたっていう。いや、それ言うてもたあかんやろ。
代表するラインをつけました。
そうそう、大江戸ってだって、全部やんっていうさ。
まあまあ、縦断してはいるけどさ。
何考えてんねんっていう。
はい、全部買ったわ。
だからに、大阪にできた、ステーションシティシネマとかで、初歩映画館の話する。
ああ、あっこ最大
です。
え、松竹が半分出して、あと東映と東宝が出し合ってできた、関西で一番大きい映画館。
慣れ合いや。
JR の駅ビルの上にあるんだけど。
そうで。
ああ、そうだ。
梅田にできた、新しいの。
あ、新しく。いる？
いや、いらんよ、これ。
うん、いらんよ。
いや、今なんか見たらスケジュール表がトゥルーグリッドになってて、まあ、それはいいとして、
うん、
なんか、なんなん？
ここのゴールデンウィークで開いたもんね。
開いたもんね。この凄まじいさ、このメンバーズカードのこの茶さがさ、
ええ。何回見てもポップコーンしかもらえないってやつね。
そう。しかも、いわゆる無料券がない。
ええ。
6回見て無料がないっていう。
ええ。
しかも、いつのお得なメンバー料金、いくらかなと思ったら、一般が1800円から1600円になるだけっていう。
ええ。てか、安くならへんの？
200円だけ安くなってる。
そうそうそうそう。マイル券買うわ、そんなんっていう。
え、てかさ、そもそもさ、要は、でかいならでかいほど値段下げる、べきやんか。
ああ、一人頭のね。
言うたしまいやけど。
まあまあまあ。
ステーションシティっていうのができたんや。
いや、で、面白いのがさ、これ、うん、多分映画1回あたり1ポイントやと思うんやけど。
うん。
うん、
8ポイントでドリンク M って書いてあるんやんか。
うん。
8ポイントってさ、要はその一般料金見たれとしたらさ、この正規通りに。
1万5千円ぐらい使ってる。
めちゃくちゃハードル高いな。要はさ、その、なんか、 ポイントカードあるっぽいから持ちますで、うん、実際にポイント貯めるかどうかを考えない、その、
ピ、
ええ、ー向けのカード
だろ。いや、まあまあまあ、そういう。
そこで、
しかも発行手数料200円って書いてあるからな。ケチくせ。
いや、てかその、いや、大阪を舐めんなっていうさ、そんなん通用せえへんぞっていう。
うん。
絶対これ東京人やろ、これ、こんなん作った。
うん。ひどいなぁ。
あと、あれや、いいのがあると。メンバー料金、舞台挨拶が2000円から1800円だね。
ああ。
うん。どうせすぐ潰れんのにさ、そんなとこで舞台挨拶とか行っても仕方ないやんだって。
いや、多分ここ。
いや、みんな舞台挨拶そこでやるよ。
うん。だいたいみんなあれやもん、1800円以下になるって知らんもん、映画が。
うん。
ああ、あとあれか、その要は、各社出してるから、各社連れてくるんか。
そうそうそ
う。
なんかもう、一番見てはいけないものを見てしまってる気がすんねんけどさ、その、大手の映画館が持ち合って作ってしまったって。
うん。
巨悪っていう。
まあね、その前にポイントカードで、前ひどくなったっていうのが、新宿のピカデリーもひどくなったっていうのあるけどさ。
ああ、上がったね。
人がたくさん来るから、前まで6ポイントで1回無料だったのに、8ポイントで1回無料になって、まあ、でも2ポイントでソフトドリンク A ももらえちゃうからね。
え、それは2ポイントっていうのは減らへんの？
減れへんっていうのは？
あ、いや、干渉ポイントと共通点じゃなくて。
共通。
共通なんや。
うん。2でソフトドリンク、4でポップコーンとかね。
うん。
あ、
でも200でプラチナルームペア券やつ。
200って何？
そう、8でタダやねんけど、12ポイントで 3D がタダになると、
うん、
で50ポイントでプラチナシート
おかしいやろ
しかもプラチナシートやからって別にそこで好きな映画やってるかどうか怪しいからね。
うん、
だいたいさ、プラチナシートとかさ、
うん、
そのプレミアムシートとかってさ、
うん、
客入ってないやん。
まあね。
いや違う、あれに行きたいっていうのはやっぱあるって、それは要はそのローズになるっていうことやね。
タイタニックね。
タイタニックのね。そうそう。
え、だって俺普通になんか平常料金になってる時にダークナイトあそこで見たの。
ああ、いや、それは東方シネマズの、
うん、そういうことやんか。
あれはあれとちょっと違うね。
うん。
新宿の
はちょっと違うね。
どんなんな。
ホームページを見ていただければわかると思うんやけど。
プラチナルーム、プラチナシート、これか。
完全に入り口が違うね。一般ピーポーと。
そう。
専用エレベーターで上に上がって、
うん、
で、ドリンクが出てきたり。
ごめんなさい、大阪人がなんか名前言いました。ごめんなさい。
いや、ほんまそんな感じ、ほんまそんな感じ。
何これ、これいくらって。
これが、
でも5000円。
もともと5000円。
ポイントはひどいで。
これはプラチナシートやから。
うん、シートだから、ルームっていうのがあるから。
ええ。
ルーム。
今、プラチナの部屋やで、だって。
ルーム、これか。
ルームを、これ全部貸し切って2人で使うやから。
うん、3万円、2人。
どう考えてもセックスやんか、こんなもん。
そうやな、セックス禁止って書いとかなあかんの。
うん。
もしくは、ありって書いて。
そう、セックスありっていうのが売りやからさ。
何、ガンズパーフェクトアンサー見ながら。
ガンツンガンツンすんねや。
うっせ。
いや、なんかさ、その要は、これがそのローズなわけですよ。で、1800円とか払って、ちょっと高いねとか言いながら、
うん、
なんか、もっといい加減しく寝れねえいけねえとか言いながらさ、
うん、
肩を寄せ合って映画見てるようなやつは、ジャックやねん、言うたら。でたまに、その、プラチナルームに行ってる物好きな女の子が降りてきて、
うん、
ヌードになるっていう。
もういいや。全く分かるようで分からないね。
いや、だから、すごいよね、その。
今、俺、これ一人で使うもん、東京行ったら。
もっとマシなお金の使い方しましょうよ。
3万円握りしめてね。
プラチナルームを一人で。
ソープ行けって話や。
いやでもだから映画館でさ、例えばさ、ある要はちょっとしたセックスシーンで抜くっていうさ、
ああ、
要は
それができるんや。
昔はさ、そんなんいっぱいやってたかもしれんけどさ、
新世界では日常
茶飯事ですよ。今や都内のさ、その大手映画会社のそのでは難しいわけやんか。
はいはいはい、
でも例えばあのスペシャリストを見て、そのさ、スタローンとさ、スタローンのそのシャワールームのシーン、
スポーツセックスを、
あの一瞬でスポーツセックス、あの一瞬で抜くっていう。
あー、なるほどね。リサルエポン2を見てヒロインとのあれで抜く。
そうそうそう、カプチーノやで、前机には
すごいな、
クリームがみたいなさ、
一切もうい
や、
すごいな。
ちょっと待って、こういうの全部そのピカデリー松竹さんの営業妨害になるからさ。
うん、なんかなんかこれ聞いた後、行ってみようって言ったら、なんか白いシミが見えるっていう。
なんか栗の絵みたいな。
そう、錯覚にとらわれるから。
そうなんで、松竹さんの、妨害なんかあかんって。
まあ心配してんでも、一番スクリーンという、一番大きいスクリーンのところについてるプラチナシートやから。
うん。
本当にそういう映画しかやらないです。一番
多くの。だから、抜きどころすらない映画。
ない映画。
いわゆる、その。抜けない映画っていう。
でも、この間、エンジェル・オーセったから。
ああ、抜けるね。
たまに何を思ったかやるからね。
俺、スコット・グレンが出てきたシーンで抜けるからね。
スコット・グレンで抜くな。
ダメかな。
バーバレラやってくれな。
ちょっと待って、あのさ、ちなみにさ、その、バーバレラって面白い？
いや別に。
面白くないよね。
全然。
単に今一瞬見たいだけやろ。
うん。
なんで？
いやなんとなく。なんか。昨日なんかアマゾン見てたかさ、
うん、
原始人間っていうクォーターマス、あれがなんか、3枚3000円になっててさ、
うん、
で、なんか関連してるって下見たらバーバレラだったってさ、
ああ、
バーバレラやーと思って、でしばらくしたら、アザムからメールがやってきて、バーバレラをおすすめしてきてさ、
見たことあるな。
すごい監視高いや
ん。あれ怖いよな。
言わんも好きもないっていう。
それっていうね。
うん、ていうかさ、要はさ、
見たぞって。
要はさ、こういうの嫌いや、バカにしてるし嫌やって言いながら、ろう人形の館っていうさ、そのパリス・ヒルトン、
はいはいはい、
ちょっとエッチなシーンあるかなぐらいの気持ちで、一回クリックしてもうたっていうさ、
はいはい、
それがこう突きつけられるわけやんか。
うん。
耐えられへんものがあるよね。
この商品を見た人はこういう商品も買ってない
。そう、俺がこれに興味があったっていう証拠を残すなっていうさ、
嫌やったら自分で消せって。
うん。あれ、結構良くないなと思ってさ。
いや、良くないよ。ほんまやで。ツタヤのレンタル履歴も全部見れるからね、今。
いい。
それをしかも公開できるようになってるからね、今。
そうなんや。
ええ。
するやつおらんやろ。
だって、みんな自分の本棚さらしてるやん、今。
うん。本棚、漫画とか小説。
何本棚って。
ブクログってやつやったっけ？
うん、そこそんな。
そう、自分が買った漫画とか読んだ本とかをツイッターでアップしつつ、そういう SNS で画像っていうかまとめてアップできんのよ。
そのことしてどうする
の？晒し合いして自分はこんなんですよって。
うん。僕これ読みましたよって。
それってあれやろ、それもでも選んでるやろ、絶対。
うん、だいぶね。
だいぶね、そりゃね。
スタヤの方は選べないから、多分。
うん、T ポイントカードの履歴で全部出るから。
ああ、なるほど。あ、じゃあ容赦なくそのなんかギリギリモザイクとかさ普通に入ってくるんや。
え、そこはでも何やろ、ストックの方に溜まってんのと、うん、表に出す用の履歴とは自分でできる
から。ああ、そうか。いやだからさ、そのセンスいいでしょっていう感じをさ、
そういうことそういうこと
やろ、
うん、
そんなん絶対バカにして笑ったんだよ。
ん？
いやだから違う、そういう意味じゃないけど、
うん、いやでもそこをなんとかこう逆転取るのがやっぱり演出家であってさ、
何なんす
ライフ、いやほら Life is beautiful とかさ、
はいはい、
あんな系列の映画ばっか並べといてさ、なんか突然なんか交わる体液濃密セックスとか出てきたらもうこれだけでもみんな笑っちゃうわけな、
はいはいはい、
そういうの狙っていこうぜみんな。
なるほどね、
いや
てかアマゾンが一度も見ていないのにあの地獄の黙示録3ディスクエディションをなんかおすすめしてきてるな
気が利きすぎてるっていう。
利きすぎやっていうな。しかもなんか欲しい、なんかこの商品を見た後に買ってるのはあの後にまたスーパーマンモーションピクチャーアンソロジー。やめろよ、8枚組とかさ、スーパーマンの。絶対買うし俺。
知らん、知らんやん。
あれやぞ、今まで出てたスーパーマンのブルーレイも音声も画質もろくなもんじゃなかったからな、あれ。
ああ、はいはいはい。
全部修正して、しかもリチャード・ドナーカットに公開版に全部詰め込んで、うん、あのリターンズまで、これで出すっていう。
無茶しやがって。
無茶しやがって。っていうか、本来こうしているべき。
はいはいはい。
どれぐらい安くなるのかって話だけど。
ああ、
うん。
まあ安くなって20ちょいやろ。20何パーや。
あと、ウルトラ Q のブルーレイボックス高すぎ。
まあね、だってあれ、全部リテイクでカラーしてんやろ。
そうそうそうそう。なんか付加価値つけんのはいいねんけどさ、俺的にはモノクロでいいんやんか、あれ、正直。値段的な意味で言うと。うん、それはあの、うん、1話あたり500円ぐらいでついてくるって言ったら、そら買うけど、そんなわけないから。
そんなわけないよ。
アイアンキングの廉価版とか出るし。
うん。
はあ、ウルトラマンコスモス ?DVD メモリボックス待てよ、待てよ。そのウルトラとスモスを抜いて言うなんてそんな。
待てよ。
中学生の時と同じこと言ってるよ誰か、ほんまにもう。
ウルトラマンコスモスね。
ええ、
そういえばそのウルトラマンコスモスのさ、やっぱ同じでさ、その、
はい、
要は勝手に音を勘違いしてて、その、うん、あれやったっていうのはさ、進撃の巨人ってあるやん。
進撃の巨人ね。
阪神がパンパンやないかって言
うの。いや、そうだった。じゃあ、あれ野球漫画と勘違いしててさ。
進撃の巨人。
今更なんでそんな売れてんねんと思ってたら、そう、うん、要はその、あれ巨人じゃなくてさ、
うん、
巨人やねんね。
そうよ。
今俺、発見したてやからこういうテンションで言ってるけどさ、その、むしろ大好きな話やんっていう、どっちかって言えば。
破壊獣とか。
っていうか、その、要は、人食われるっていう。
ええ
ー。できれば、人は食われた方がいいやんか、その、
大きいもの
話の中でさ。要は、その、マドカマギカだって、人は食われるからいいわけやんか。
ほう。
いや、だから、
ええー。
それはすごい良かったなと思って。
ああ。とりあえず、一巻だけ読んだと。
うん。で、あれ、なんか、その評価高いやんか、すごい。すごい評価高いやん。
そうやね。
で、どうなん実際。
うん、そんなに、目新しいわけでもないと思うよ。
目新しい、目新しくないで判断するのはあれやろうけど。
まあまあまあまあ。
ただ、その目新しいと思って買ってる人たちがいっぱいいるとしたら、うん、なんかもやっとするなっていう。
そうそうそう。
あ、てかあの
たまたまちょっと見つかりにくいところにあって、
うん、
あの何やったっけ、月刊マガジンやったっけで連載してるから、うん、でもまあ若干見つかりやすいところにあって、
はいはい、
中でなんかちょっとキャッチーで、
あのさ、てか
引きがあってみたいな。
言えたんじゃない、
それはね。
それはもうあちこちで言われ続けてることですよ。
あれなんでなん、
技術が伴ってないから。
あれって処女作なん、
処女作かよく忘れたけど、
うん、
なんかジャンプに持ち込み行ったらこれはジャンプ漫画じゃないからダメって言われた。でマガジンとか持ち込んでやったってい
う。で、別漫画かな。
うん。
うん。
連載は初めてかな。
おお。
うん。でも、切りはなんかやってるみたいけど。
ああ。そういえば、
うん、
例えばさ、バーバレラで思い出したけどさ、
うん、
あの絵は あの頃のそのヨーロッパのそのちょっと勘違いしてしたおしゃれ映画、
うん、
そのなんか下劣とかなんとかをなんかそので今のこの時代からもキッチュっていう文脈で、
うん、
あのなんか一部の人が評価したがるみたいなので、
うんうん、
唇からナイフっていうさ、なんかあのアホなスパイ映画があってさ、
アホな、
うん、なんかそのノリ的にはバーバラにすごい似てる気がするっていう。
ああ、これね、テレススタンプね。
そうそう、テレススタンプがなんかオカマ
って。はいはいはい。
なんでお前オカマやねんっていうのに一切触らないし、オカマとしてのキャラ生かすでもないっていう。
うん。
なんやねんっていうさ、があって、なんか、俺確かこれとバーバレラを日本立てみたいなやつで見てん、確か。なんか、ね、なんやったら、なんか、知らん、映画館で見る気がするんだけど、わからんで、その日完全になんか凹んだっていう。本当に時間無駄にしたなと思って。
早稲田松竹的なやつか。
早稲田松竹でやってたから、なんかね、唇からナイフはまた別の時にもやってて、2回見てんねんやん、映画館で、なんせ。もう1回の時は、ロバート・アルトマンのロンググッバイと見て、ロンググッバイはめちゃくちゃいいやと思って。
うん、アルトマンですから。
うん。その、要は、あ、その、なんかその、友達を突然撃ち殺す、
うん、
あの、マーローは見たくないって、みんなへこんだっていうさ、あの、そういうの、それマーローじゃないやんっていうので、ファンが怒ったっていう、あれ。でも、すごいかっこよくてさ、主人公が。ひょろひょろしてるけど、なんか、なんか一応、こう、筋は通したいみたいなキャラクターでさ。
うん、
で、要は、あれ、ロバート・アルトマンがあのキャラクターをああいう風に描いたことで、その、要は、これまでさ、ギリギリのところで守られてきたアメリカの、なんかその、そういう男イズムみたいなものが完全にさ、
うん、
壊されてもうて、ふざけたアルトマンおじさんにさ。でも感覚的にはやっぱり今そっちの方がはるかにかっこいいなと思うわけでさ、その、はい、要は昔のガチな、その、かっこいいけど、その、ん？何だっけ？だからその昔のマーロー、あれマーローやったの誰やったっけ？
ハンフリー・ボガード。
あ、そうそう、ハンフリー・ボガード。
三つ数えろの方がね。
うんうん、三つ数えろとか。意外とロバート・アルトマンの解釈の方が正しいんじゃないかっていうさ、その要は、現代を生きる騎士みたいな発想でいくと、あの、ああいう感じの方がね、多分、ああいう感じってそのヒョロヒョロしてて半笑いやけど、実はものすごいストレートな人間やって、中身の部分でね、の方が強いから、絶対、そこはそういう風に頑張っていかなあかんなと思って、ヘラヘラしてるわけですよ、こうやって。
というか、まあまあ、それ置いといて、レモード・チャンドラーの小説をね、大真面目に映画化しすぎやねん、昔の人たちってなんか。
うん。うん、そうだね。
で、そのイメージ、まあ、それ面白かったけど、そのイメージに引きずられすぎてるっていうのがあってさ、うん、で、そこで出てくるのがラストボーイスカウトですよ。
ああ。
あれも、もろにマーロを意識して脚本書いてたのが、なぜかブルース・ウィリスってあんなことになってるけど、あれは正しかったんだなって。
はいはいはいはい。あの黒人ないやろっていうさ、アメスト選手っていう。俺、あの人、あの映画以外で見たことないねんけどさ。
そうやな。
うん。その上にでかい役やってるって。
うん、
あれ、誰やったっけ、
うん、なんていうかな、デーモン、なんとかいう名前。
デーモン・ウェイアンズ。
あの映画の一番の見どころは、まあ、ブルース・ウィルスはともかくとして、ハルベリーのおっぱいはともかくとして、あのね、あれが出てくるんよ。ビリーズ・ブートキャンプのビリーが。
どこに出てくるん？
最初のフットボールの事件のシーンあるやろ。
うん、うん。
ええ。
あそこのフットボール選手。
え、自殺する？
うん、そうそうそう。あれビリー。
あ、そうなんや。え、ちょっと待って。見どころビリー・ブートキャンプのビリーって言うけどさ、
うん、
今2011年。
いや、でも2011年にビリーズ・ブートキャンプのゲーム出たから。
え？
Wii で。
嘘？
もうほんま。
その嘘やろ、ほんまに。
嘘やけど、ほんまやから。
ビリー隊長の。
ビリー隊長のゲーム出たから。
ていうか、なんであいつ隊長って呼ばれてた？
そら。
ブートキャンプの隊長や。
まあ、隊長おかしいけど、まあ。
そういうキャラクター。い
や、ブートキャンプって軍隊やとしても隊長おかしいや。
そう、教官って呼ばなきゃ。
あ、そうか。
せめて。だから隊長おかしいんやけど。
うん。
まあ、
まあ、軍のうんたらかんたらやから隊長でいいや、みたいな。わかりやすい。
というわけで、あの、ビリーズブートキャンプのビリーが大好きで仕方ないという人はラストボイス。
ちょっと待ってよ。それ、ビリーの DVD やろ。買ってるやろ、多分。
デイモン・ウェアンズ、ビバリー・ヒルズ・コップで出てんて。
え？
何役とかないけど、1。
ビバリー・ヒルズ・コップの1って、あれか、友達殺されて、
そうそうそう、
ビバリー・ヒルズに。あー、覚えてないな。
わからんな、それ。
うん。
絶対早くやろ。
うん。
てか、ここあれやねんな。映画一回やねんな。
みたいな。
いやいや。
ジョーン・ウェイアンズっていう、なんか、プロデューサーの偉い人がいる。
家族に？
兄貴ちゃうかな、これ。
あ
ー。出演作品、最終絶叫計画、最新絶叫計画、最強出走計画。
あ、そうか。
うん。
あの、監督とかやってるんじゃないんだって。
そうそうそう。
コメディ映画の。そうそうそう。あ、そのウェイアンズか。
ショーン・ウェイアンズは弟やね。
弟か。
うん。
マーロン、ショーン、デーモン、キム。まあいいや。
うん。そんなに興味ないっていう。
掘ったところに何も出てこない。
出てこないね。いや、でさ、そうそう。ええ、そう、ロンググッバイから、その、要は、行き着く先は、あの、うん、なんだかんだでブリックっていう映画なわけですよ。
ああ。
めっちゃ好きやねんけど、てか、この、あの映画の話、なんか、ちょくちょくしてる気がするな。
うん。
うん、いいと思うけど。
いや、あのキャラ造形すごい好きでさ、その、なんか、何考えてるか、ようわからんけど、ものすごいまっすぐ動いてるっていう。
なんか、今なら紹介できる主演、ジョゼフ・ゴードン・レビット。
そうそうそう。
やっと紹介できる。
うん、やっと通じるっていう。あの G.I. ジョーのね、敵役の、で有名なの。
そこ有名か。
顔出てこないっていう。
うん。
セントアナの奇跡ってどこに出た？
来た。
あれか。
そうそう。
はいはいはい。
俺その頃から知ってたからさ、そのブリック見て。
なるほど。
その辺はね。
うん。
もうバッチリですよ。ジョゼフ・ゴードン・レビットのことはみんなより先に知ってたから。
ああ。もうリバーランド・スルイットのどこに出てるかも知ってるわけやな。
いや、リバーランド・スルイットのどこに出てるかなんかそんな知ってるに決まってるよ。でもリバーランド・スルイットは別にみんな話したくないから、そんな興味ないからいいでしょっていう。
俺好きやし、レッドフォードがブラッド・ピット見て、ああ、俺、昔の俺見たいやーつって映画撮ったのがあれやろ。
うん、その経緯やろ、その作品
内容ゼロやん、今。
いや、でも子役やんなんやろ、もともとこの人って。
ハロウィン、H2O とか。
H2O 言うなよ。H2O 言うなよ、お前は。20年後のハロウィンやから H20 やな。
うん、H2O。
H2O。
いやでもジョゼフ・ゴードン・レビット引っ張りだこでさ、その、うん、リンカーンの息子の役、
うん、今度、
うん、スピルバーグの、
あ、スピルバーグのね、はい、うん、いや、とか親父はどうなってない？
ダニエル・デイ・ルイズやろ、
濃いやろ、
いやだから、いやだからさ、アメリカは基地外が作ったっていうのはさ、もうすでにその何だったっけ、マーティン・スコセッシのさ。
ギャング・オブ・アメリカ。
そう、ギャング・オブ・アメリカ。ギャング・オブ・アメリカでもうアメリカを作ったのが、その、
ギャング・オブ・ニューヨークか。
ニューヨーク。ギャング・オブ・ニューヨークで、もうその、要はアメリカ作ったのは、その、あの、要は、ディカプリオがさ、
うん、
偶然勝つだけっていう。
ダニエル・デイ・ルイスね。
うん。そうそう。要は、見てるとさ、到底勝ち目ないやろと思って見てるわけやんか。うん、ディカプリオみたいな、その、チンチクリンの若者にはさ、ダニエル・デイ・ルイスの今日、うん、圧倒的なテンションにはさ、これどうやって勝つねんと思ったら、本当に負け続けてて、最後偶然勝つっていうさ、
うん、
で、その時思ったのは、そのアメリカを作ったのは、ああいう強人がさ、寄ってたかって集まってきたからでき、今のアメリカがあるんやっていうことでさ、
う
そういう意味ではダニエル・デイ・ルイスが演じるリンカーンっていうのは間違いなくあのテンションなわけよ。
うん。
いやでもさ、
うん、
リアム・ニーソンで作ろうとしてたわけやん。
うん、
いやでも確かにリンカーンってめっちゃ背高いから、
まあね、
さ、そういう意味では
リアム・ニーソン正しいかもしれん。正しいよ、むしろ正しいよ。
うん、
ダニエル・デイ・ルイスって黒人の脳みそ吸ってる感じするからな。
いやそうだ、それで言うとさ、そのダニエル・デイ・ルイスのさ、あれタイトル何やったっけ、
ゼア・ウィル・ビー・ブラッド。ゼア・ウィル・ビー・ブラッ
ド。あの、だダニエル・デイ・ルイスのゼア・ウィル・ビー・ブラッドで、
うん、
ダニエル・デイ・ルイスがやってた役あるやん。
うん、
あれも狂人やんか。
うん、
要は何考えてるかわからんけど、突き進み続ける人っていう。
はい、
で、要はあのテンションなわけですよ。アメリカ作った人たちっていうのは。
あれだけのエネルギーがないと、あんだけの国は作れないよね。
うん。しかも完全に狂った。さあ、まっとうもではない勢いでやってる役で、だダニエル・デイ・ルイスがそのアメリカの建国絡みの話やるってのすごい正しいと思うねんや。
ああ。
だから同じ、同じダニエル・プレインビューさんのノリでリンカーン。
あ、そう、プレインビューさんね。
うん。プレインビューさんのノリでリンカーンやるし、
うん。
プレインビューさんのノリでワシントンやるし、多分。
ワシントンも行くんや。
うん。ケネディもやるし。
わあ。
建国ちゃうやん、もうそこ。
オバマとかね。
人種を超えてやっちゃう。
整形しましたっていう。
スキンジンキャバリない。
オバマやんのやったら、あれやろ、ドンチードルやろ。
チードルか。
もう今はそうやな。
いつもビンラディンがさ、
ええ、
はい。
殺害されたっていう。
ああ、まあまあ、あれね。
絶対殺した後にあれやって、正常期立てて帰ったって
やつさ。うん。イエーって言いながら、バシンって手叩いてさ。
そうそうそう、ミューズガンガンにかけながらね、
そのイエーっていう手バシってやるのはスコピルのやつやろ。
あ、そうそう。警官ね。
ええ。
いや、でもビンラディン殺されてさ、困った人がいたわけやんか、その、どうしようっていう。
アカデミー賞監督、
うん、キルビン作ってた人
キルビンね、ええ、
がでも要はそこそういう話に変えるっていう、
まあまあそれは現実を反映しないわけにいかんからね、
うん、なんかさその発想がおかしいと思うのはさ、そのまるでビンラディンっていう人一人がさ全部仕切っててっていう、うん、でそれ倒したことで、なんかその勝利の一歩っていうかさ、
うんうん、
に向けて共闘法を立てたみたいなさ、そのノリやんか、アメリカ、
うん。
実際でも、要は、アルカイダってそういう組織じゃないから強いわけやん。
うんうん、
頭がないっていう。
個別の11人やからね。
うん、そう、個別の11人やからさ。
というか、そのアメリカをぶっ倒したいというか、今の状況を変えたいという動きがあって、うん、それを受け皿になる人間がたまたまビンラディンだったっていう。
うんうん。うん、だその、そもそも変わってませんよっていうところにさ、うん、その、オバマってどうなんやろ、賢いから気づいてるかもしれんけど、一応さ、まあ、アメリカの首脳として、なんか、うん、やったったで、みたいな。
とか、何もしないわけにはいかなかったっていう。
うん。
うん、なんであれやったんやろな、
まあね、分からん。いやてかでも今時さ、そのテロリスト一人を国を挙げて抹殺してよっしゃっていう感じってなかなかないよね。その言うたらあれやん、
うん、
山猫は眠らない的なじゃん、
うん、
要は暗殺しに行くわけやんか、
うんうんうん、
その戦地みたいなところにさ、しかも勝手に人の国入ってっていうのもなんかまたいいスパイスやけどぽいなっていう、すごいなと思って、相変わらずすごいなと思って
さ、まあそれでそれをほんまに表立ってやることで国の士気が上がるっていう国やからね、うん、
てか上がると思ってるっていう国やからさ、
うん、
いやーすごいよね、キングダムってあの映画を見るといい、
うんうん
うんよって、
うん、
マンさんの、
うん、いろいろ間違った映画やけど、
うん、
根幹の部分は多分きっと正しいっていう、
そうそうそうそう、あの最後おじいさんがとんでもなんか愕然としてこっち見てるっていう、
いやーあれいいよ、お互いにあの その最後に同じメッセージをこうお互いに言ってるって、うん、自分の身内に、
うん、
ただあの FBI 強すぎっていう、
うん、
どこまで出てくねんっていう、
そうそうそうどういう訓練やってんお前そのそういう戦闘の訓練かよっていうスゴンピコってすごいもん教えてんなっていう、
そもそもいいのが その外国行ってってお前ら、
うん、
まあそんなところで、
うん、
なんでそんな話になってやろう、マドカマギカが、まあいいや、
いやーでもビンラディン、
はい、
今空席なわけやんか、
ああそのポジションが、
そうそうそうそう、どうですかブルースさん、
何の力が俺に、
ちょっとは仕切ってみたいとかあるでしょ、誰でも、
もうこの2人仕切れてない時点で無理ですよまあそんなところでいいじゃないですか
、はい、
お後がよろしいようでみたいなところで、ね、
あとどうでもいい話だけどさ、
うん、
マドカマギカの11話かなんかでさ、
うん、
ワルプルギスの夜に向かってこういっぱい武器使って、
うん、
本物のシーン
あるやんか、
うん、
あれ白液砲を撃った後、
うん、
なんかニョロンって神がこっちに飛んでくんねんけど、あれなんか解像度上げていくと、
うん、
なんか白液砲の角度を計算した神やったっていう、
なんてこった、
へえ、
どうでもいい話が、おそらく脚本家が持ったんではないかっていう脚本の中に
へえ、
どうでもいい話がありました、
本気じゃん、
本村さん頑張りはるな、
うん、どうもそれではないかっていう、
ああ、いやてかさ、できればさ、あのこうロケミサイルみたいなやつをこうガーンって撃ったと後にその複数、うん、こうなんていうの、板のサーカスっていうかさ、一回引き上がってって低くなってシューって近づいていく的な、欲しかったなと思って、
ためが欲しかった、
そうそう、あのシーンすごい、
あれね、
うん、
なんかあの、うん、
戦争やっていう、うん、
撃ち落としたワルプルギスの夜がドームに入ると全部そこには C4 があって、
うん、
なんて計算づくなんだろう、
いやむしろあのテンションで終わってくれてもよかったっていう、
はい、あれで倒しちゃ う, っ
てい
う、
あれ倒してそのイエーっていう
監督のアニメの見てていつも思うのが、ものすごく映画平面的で、アクションシーンが物足りないっていう、
うん、
もっとやってもいいんちゃうかっていう思うんだけど、
ああ、そう
か。だいたい横から見てるやろ。
そうやね。
うん、
X 軸だけの、X 軸 Y 軸だけやな。
そうそうそう、そう。なんかもっとやってもいいかなっていうのがいつも。
言われてみれば。
うん、でも立体的な戦闘空間がさ、一回だけホムラちゃんのさ、
うん、
階層の中でなんか出てくるやん、こうリボンみたいなとこ登って走って
る、うーん、セラフが吊るされてるとこね、
うん、
あれいいね、
あの頃のそのメガネをかけて頼りないホムラちゃんっていうのを見たときにさ、俺、うん、なんかそのホムラちゃんの陰部を見てしまったような気分になってさ、
腹渡を
え、そう、腹渡をさ、なんか見てはいけないタイミングで見てもうたみたいな、なんか気まずい感じになってさ、いや、第10話の初めのものとか絶対、
うんうん、
で、なんかだんだん繰り返すうちに、だんだんこう、すれてきて、すれてきてっていうか、目が暗くなってきてさ、
うんうん、
厳しくなってきて、メガネ取るやんか、目に強化して、
はい
はい、その時に、俺初めて、ちょっと、作ってもたもん、こっちも顔を。そのなんか、見てなかったよ、別にっていう。
うんうん。見なかった、見なかったって。
うん、うん。
すごいクラスで、なんか、あいつすごそうみたいな感じの、見てるやつが、うん、実はっていう。
そうそう。なんやろね、あの感じ。すごい嫌なキャラなわけやんか。その事情を知らずに、ホムラっていうキャラクターを見てると。
うん、
なのに、メガネになったらなったで、なんか、えっていう戸惑い、その後すごいこう、しかもさらに背景を知ったことでより良くなるっていう、
本来主人公だった人のドラマをたった1話で語っちゃうスピーディーさ、
うん、
ああ
で主人公、
うん、
誰やっていうところですごいモテ遊ぶっていうのは、要はこっちが実は主人公ですよみたいな はあのサッカーパンチ、
ね、
うん、まあね、言われてみればね
に通じる、
主人公が主人公じゃないというのはね、
うん、ザックスナイダーが出てくる、
なんでやん、
ねえ、いや、
ここで俺登場、
いきなりカメラがニューって引いてマトリックスみたいにニューニューってなってんだ、編集イキイキでこう編集している、あのなんかザックスナイダーが出てきてカンみたいな、
いややな、え、てかザックスナイダーってでもあのタランティーノと違ってさ、その、うん、要はスケッチブックみたいなの出すけど、ラフ側のノートとか、
うん、
まあ、商品化してがっつり稼ぐけど、本人がなんかその異常に出てくる感じではなくない、すごい喋るけどさ、
あ、
まあ
えぐみのない感じ、
清潔というか、
うん、
なんかこれから映画どうやって作っていくんやろうっていう雰囲気が
ザックスナイダー
って、スーパーマンが当たらんかったらどうなんやろうっていう、うん、
いや結構冗談抜きで心配でさ、今でもその要は300のとか言われるやんか、
今でもね、
うん、
だからドーム・ザ・デッドですから、
うん、だってウォッチメンにガフールの冒険っていうさ、渋いとこついてきてんのに、
うん、
ね、どれもこれもこうあの手放しで褒めれる映画ではないよね。好きだけど。
うん、
悪いけど、ウォッチメンの原作読めばいいよっていう。
うんうん、
いや、評価したいねんけどね。ウォッチメンなんかに関しては。300より俺、ウォッチメンの方がいいなって思うからな。
うん、
ちなみに、あのエンジェル・オーザー、もう完璧ですよ。完璧ですよ。ダントツですね、その、
ザック・スナイダーフィルムグラフィーの中では。
フィルムグラフィーの中では。
そう、60億円かけたオナニーやと聞いたけど。
いや、60億円かけたオナニーはやっぱいいよ。
いいか。
一回浴びとこうよ、しつよ。
そう、ドバッとね。ザック・スナイダーだから、その、60億円かけたぶっかけやと思えばいいわけでさ。
それは豪華やな
ぁ。うん。何とかよくわかんないから。まあいい。
変態です。
うん。
例えば、下ネタついでに言うけどさ、さっき、なんかテレビでエピソード3がやってたやんか、スターを。
やってたね。
はいはい、
はい。何度見てもさ、あの、最後、機械台に乗せられた、ダース・ベイダーがニューッと起き上がってくるシーンは、卑猥にしか見えへんねんけど。
あ
ー。何で？
だって、ダース・ベイダーの頭ってどう見たってきっとやん。
あ、
それがニューッと起き上がってくるわけですよ、黒いのが。
立ち上がっていくわけですね。
そうそうそうそう。
だから、あの、闇の勢力がこう、勃興していくっていう、
うん、闇の勢力が。
そういうイメージをね、表現しているんだっていう。うん、に、ルーカスさん、偉い。
うん。
何の話や。
まとめて、ブルース。
はい。まあそんなこんなで、まどかマギカに始まり、いろいろお送りしてきましたが、下がゆ語り場では、皆様からのメール、お便り募集しております。番組への感想、リクエストなどなど、何でも構いませんので、お送りいただければと思います。メールアドレスは、知ったかアンダーバームービーアットマークホットメールドット CO.jp、もしくは、Twitter の DM などでお送りいただければと思います。また、ポッドジュースの、サービス終了に伴いまして、ポッドキャストの方の RSS 登録を再登録することに、いたしました。現在登録していただいている方、ブログからの、ポッドジュースのリンクを使っている方もたくさんいるかと思いますので、そちらの方は、改めて登録し直していただければと思います。また、iTunes の方も、RSS が、ポッドジュースのものになっているかと思いますので、ちょっと改めてまた登録していただければありがたいなと思います。そんな感じでお知らせは以上でございますので。
よろしくお願いします。
お願いします。
お手数かけますが。ということで、まあ、本日お送りいたしましたのはブルースと。
実は京子もちょっと好き、リンチェと。
ジャッキーでした。